恐れずに信仰の足を持って踏み出していきなさい。私があなたを共にいると称賛います。私は語った言葉にあなたが従うときに、どれほど私が真実かをあなたに示していこう。安心しなさい。あなたが私を信じて踏み出すとき、あなたは航海が割れ、ヨルダン川が割れ、そしてガリラヤ湖を歩いたペトロのように奇跡の中を歩み出すと言われます。私が技をなし、私が支え、私が導いていく。だから恐れずに信仰の足を差し出していきなさい。私はあなたの人生の中に今までなかったことをしよう。どうしても渡ることのできなかったヨルダン川を渡らせ、どうしても越えることのできなかったことを越えさせていこう。信仰の足を踏み出しなさい。私があなたを共にいる年は恐れます。約束したカナンの地を占領せよと主は恐れます。アッティドワーキングホンマイク。アッティドワーキングホンマイクホンマイクホンマイク。アッティドワーキング Yes he did it。God is working for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美がないこともありがとうございます。また今から御言葉に行こうとしております。デール様、どうぞ御言葉を通して他に語り導いてください。主に期待いたします。イエス様に納得いたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。特別賛美なかったですよね。なかったですよね。いや、なんかあったのに私が聞き逃したのかでしょってしますかはい、それでは聖書を開いていただきたいと思いますけれども、使徒の働きの6章の7節の御言葉です。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムの弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々信仰に入った。今天国に行かれましたロバート・ユニさんとおっしゃるテキサスにいた方が、使徒団の、最初に使徒団をした方の息子さんですね。で、私たちが最初使徒団に入った時はこのロバート使徒団に入ったんですけども、その方が日本に来られた時に長崎に来て、まだ最初の街道でしたけども、この言葉を語られました。でそれからポイントポイントの時にこの言葉はちょうどディボーションで語られたり、何か不思議な形で語られたり示されたりして、長崎教会に与えられた、大切な言葉の一つと言っていいでしょうし、核の一つだと言っていいと思います。でこれ約束ですね、私の教会にね。でこれを今日は聖書そのものから見ていきたいと思います。でこうしてっていうのは、この一節から、使徒行伝の一節から、6章の一節から6節を受けてこうしてってことです。じゃあ6章の1節から6節何書いてあるかというと、6章の1節にいきますね。その頃、初代教会が成長した頃、弟子たちが増えるにつれて、弟子たちですね、群衆じゃなくて、だから本当にイエス様を信じるだけじゃなくて、信じて従おうとする人たち、もうちょっとお客さんいえば命をかけて従おうとする人たち、そういう人たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。苦情を言ったわけですね。どうして苦情を言ったかというと、彼らの長男ヤモニたちが毎日の配給で名をだれにされたからだと。毎日配給されるもので名を、ご飯とは限らないけど、おそらくご飯が中心だと思いますけども、食事のことで名をだれにされていたと。でヘブル語を使うユダヤ人とギリシャ語を使うユダヤ人がいたわけですね。で、変な言い方で派閥じゃないけどグループがあったんだと思います。例えば長崎生まれの長崎育ちの長崎教会のメンバーと、他府県からやってきた長崎教会のメンバー、長崎であんまり実感がないけど、東京行くとね、根っからの東京の人と地方から来た人、東京はあんまり関係ないですよね、いっぱいだからね。大阪行くとですね、大阪人と地方から来た人は別にいいんです。東京から来たやつになるんですねこれもはっきり分かれます今はだいぶ変わってきたけど、 やっぱりでも根深いような気がしますね。で、そのなんていうか、クリスチャンになったら関係ないはずなんです。でもこの時ヘブル語を使うギリシャ人とユダヤ人たちとギリシャ語を使うユダヤ人たち、ギリシャ語ってのは当時の今の英語みたいなもんで、ギリシャ語ができるということはある程度知的レベルが高いということなんですね。だからやはりギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人とかにこうちょっと何かいろいろあったんでしょう。これでも面白いんですよ。 弟子たちが増えたってことは、初代教会で聖霊が力強く働いてて、聖霊が働いていて弟子たちが増えていってるわけだから、神様の愛と技が起こってるんですよね。聖霊が働いていて、でもその時にやっぱりヘブル語を使うギリシャユダヤ人とギリシャ語を使うユダヤ人の間にいろんな揉め事が起こり、しかも食べ物のことなんですよね。もっと何て言いましょうかね、あの君の祈りの時間は長すぎるとかですね、君の意見はどうたらこうたらとかね、そういう霊的な問題ではなくて、超基本的な食べ物、あの人のご飯は多い、私のご飯は少ない、ね、あの人には鮭は2つあるのに私は1つだ、ねね、私のご飯は柔らかすぎるそういうのことですね。うんと砕いて言えば、これね、すごい聖書って正直ですし、丁寧に読むとね、なんかすごいこう、慰めになるんですよね。聖霊が力とか働いていて、神の技が進んでいるときに、やはり人間はギリシャ語を使うユダヤ人、ヘブル語を使うユダヤ人、そういうことでね、揉めるんですよ。しかも食事のことだった。いいですか、これが何ていうか停滞している教会だとかいうんじゃなくて、聖霊が働いて力強く弟子たちが増えていってる初代教会なんですよね。ましてや私たちの教会がいろんな問題に直面するのは当たり前です。ただ問題は、そういう問題が起こった時に逆に教会がますます成長していく鍵になるんです。よく愛がないっていうことを言いますけど、それは愚かです。愛のないのことなんか最初から分かってきてる人間なんだから。聖書が求める愛なんてないんです。許された罪人が集まってきて、しかも最初はよそ行きの顔してるけど、そのうち心が本当に砕かれて神のように家族のようになってくると、本音が出るから、みんな罪人だからぶつかり出し始める。だからこれ聖霊が与えている初代教会ですよ。そこでそのぶつかった時に、それを許し合い受け取り合い、神様の導きに従って、こうそれをお互いが受け取り合って超えていった時に愛がある教会になるんです。なんか仲良くうまくやってる教会愛があるなんて思わないでください。ハウカイと人教の時代になったらボロが明らかになります。いろんな問題の中で一つにされていくのであります、ね、でどうぞこの時ねぶつかり合った。じゃあどうしたかというと、そこで十二使徒は、で十二使徒が一応指導者だから、十二使徒たちが全員呼び集めた。弟子たち全員だから、初代教会弟子たちだったんですね。群衆ではなくて弟子たち全員で、初代教会弟子たちだと思います。どうしたかというと、迫害があったから群衆ではクリスチャンやってられない、真面目に命が飛ぶかもしれないことがあったと思う。中国行った時にね、洗礼式をね、冬の寒い時に氷のようなところでね、穴開けてそこで授けるというから、死ぬ間にならないかと思ったんだけどね、いや大丈夫だって言うんですね、熱気で熱くなるから言ってました。すごいなと思ったらね、いやそれぐらいのところで受ける覚悟がないとクリスチャンになったと非常に厳しくなるからって言ったんで、それでもね受ける人は後を絶たない。ところが北京や上海に来て、で北京や上海は昔よかったけど、もうすごい発展してきっと、ね、地下教会のなんかということをしてちやほやされて境内とかなんか豊かになると信仰を失っていく人が結構いる。面白いです ね。だからこの時弟子たちなんですよ。迫害の中で本当に弟子たちが集まってきた。その弟子たち全員を集めて言ったわけですね。私たちが神の言葉を後回しにして食物宅のことに使えるのはよくありませんと。人たちの仕事は神の言葉を述べ伝えることでした。それを分かち合うことでした。伝えることでした。それは後回しはできない。でこれ間違いなく、それを後回しにして食卓のことを伝えるのよくない、食卓のことなんかどうでもいいって言ってるんじゃないんですよ。彼らの使命は御言葉を述べ伝えることなんだ。でも食卓のことは食卓のことの使命がある。だってこれ食卓のことで揉めたんだから。でそれでどうしたかって言ったら、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に渡すことをします。食卓がとっても大事だから、御霊と知恵に満ちた評判の人たち7人を選びなさい。その人たちに渡せることにする。その食卓がしっかりすることかなんですね。うちの四女が間もなく嫁ぐんですけれども、もうすぐ私は初体験の世界、バージンロードを歩くという初体験の世界をするんですけれども、これから4回続くんですが、楽しみしておりますがおばあちゃんが面白かった、天に帰ったお母さんのおばあちゃん面白かったんですね。お姉さんから聞いたんですけど、おばあちゃんがね、誠の子供たちまで祈りが最初に結婚するんじゃないかって言ったんです。どうしてって言ったらね、あの子はさっと立つって、皿洗ったりなんかするって。どうしてかって、これ島本さんの影響なんですね。 で、食卓ごとに使える人が長崎私の家にいて、食卓ごとに教会にみんな育てられたからみんな素晴らしいクリスチャンだったけど、家の中に入った人は山下さんぐらい、私は家に人を入れませんから、ね、下本さんぐらいなんです。主に示されてね。で、下本さんが家のことをやってたんで、その時に、まあ、B から下ですね、特に下の子たちはもう、三田君はもっちゃんに育てられてるところがありますよね。で、面白いなと思うのは、食卓ごとがしっかりしてると安定するんですよね。で、私、大阪生まれだからもしれませんけど、食事がやっぱりいいと心が潤うんですよね。食卓ごとはどうでもよくないんです。断食してればいいんだ、今日貧しく美しく何食べててもいいってね、それはそうですよ。そういう時代になったらみんなそうだし、それで別に答えないけど、これだけ飽食の時代にしっかり食べれなかったらやっぱり痛いますよね。それにハードなスケジュールしてくるとね、やっぱり食べないといけないんです、きちんと。データをしょってません、誤解しないでください。データをしょってことじゃなくて、で、この時食卓のことっていうのはどうでもいいことじゃなかったんです。間違いません、とっても大事なことなんだから、御霊と知恵とに満ちた評判の人死になんです。でね、うちにもですね、妻が岐阜に行ったりして、あるいは何か行っていない時がある。その時にですね、やってくださる方がいるんですよね。その方は盛り付け抜群なんです。かって牛肉と豚肉が分からなかったのに、今ではですね、もう牛肉豚肉どころかですね、何でもチキンもですね、マトンも何でもこだれってね、パチャシャシャシャってやってね、ものすごく美味しそうに盛るんですね、あるもので。あるものでできるというのは、宣教師とか牧師とか献身した人の奥さんになるには絶対必要なんです。素材のいいのを持ってきて、データで料理が作れるのは、それは誰でもできる。今あるもので作って、しかもそれを本当に、まあ、美味しくって、つまりこう本当にこう心を込めて、なんかこう温かいものを感じて食べさせてくれるっていうのが大事なんですね。でね、するんですよ。だから妻がいないと寂しいけれども、食事は密かに期待感が湧く。いるときはしてくれないんですけど。で、私はそのときはだから、そういう意味では元気になる。何で分かりますかね。食卓のことはどうでもいいとは聖書言ったわけじゃないですね。でも使徒たちは神の言葉に召されてたんです。でもこの7人はいいですか。御霊と知恵に満ちた人、評判の人7人なんですよ。適当に選んでない。しかもこの死の中からステパノは最初の殉教師として選ばれて、ステパノの殉教をきっかけにユダヤ、サマリアにバーッと福音が広がっていくんですよね。飯なんです。本心上も下もないんです。だって天国行った時に食卓に仕えた人のステパノは最初の殉教者で冠持ってますよ。十二使徒に負けませんよ。そうでしょ。要は神が召されたところにしっかりと心を収めて奉仕するからなんです。で、人たちはだから自分たちは御言葉に語り示されるから、それを後回しにしてやるとまずいから、だからちゃんと良い場の人たちを選んで、その人たちにやってもらって、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにする、そこに集中すると言ったんです。つまりこの問題が起こった結果、本来その食卓の方で使える人たちにやってもらい、自分たちは御言葉に専念すると言ったんです。おそらくその前はちゃんとなってなかったんでしょう。その結果食卓のことも問題が起こったんですね。だってね、下本さんがいたらですね、一瞬にしてきれいになります。問題は起こりません。もうね、どんなにむちゃくちゃにしててもですね、さっときれいにします。あれは芸術です。でも逆もあるんです。この前ですね、東京にヨハネ君の行きました。泊まろうと思って入った瞬間思いました、絶対泊まれない。で、イダヤはその後来てですね、これは泊まれんねって一言言いました。イダヤの部屋もだって負けないんですけど、まあ、ちょっと量もあって空いてる部屋もあるから、そこには泊まれませんよ。バババって荷物を捨てもう泊まれるようにできるんですけど、何を言ったかというと、ね、一緒にして汚せる人もいるんです。その人をバカにしたり責めてるんじゃなくて、その代わりその人は別の分野では素晴らしいんです。ですか、こう人のことを考えたり、こうね、カウンセリングとかしたらもっとダメな人もものすごい良かったりする。だから違うんですよ、みんな賜物が全然違うんですよ。どっちが偉いか悪いではないんです。それぞれの飯なんです。この時は食卓に対する人たちがこの7人で、でも人たちは御言葉と祈りにするのは彼らの仕事だ、まあ、仕事ってのは飯だった。で、それがこのことによってはっきりした。で、問題が起こるたびごとに教会は 逆にそれぞれの役割がはっきりしたり、逆にそれにとって強くなるんです。この TLEA の教会は特にそうでした。いろんなことを予想できましたけど、まあね、それで、ね、もうこれで教会はおしまいだって思うことあったけど、まあ、一つ予言があって前もって示されたこともあって備えたこともあるけど、その度ごとに教会が強くなっていった。なぜかって言ったら、その時に逆に神様の声に従うと、それによってより確かになっているからね。この場合は飯と働きがはっきりしたんですね。飯ってご飯じゃなくて使命ね、使命態度がしっかりしたわけですね。で、あの今長崎勇教会もですね、私はあの神の言葉と祈りの方に、ね、ちょっと時間を割いていこうと、今御言葉を書くこと、伝えることに集中し始めようとしてるんですけれども、その本当にその働きにつくと、そこからグッといく、持っていくんですね。でこの時もそうやってちゃんと問題が許されたんだけども、そのことによって働きが発揮したんですね。で実際選んだのは5節、この提案は全員の承認したものです。あ、それは本当にいいと。彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、ポロコノ、ニカノル、テモン、バルメナ、アンテオクの会社ニコラを死に入れますけど選んで、そしてこの人たちを人たちの前に立たせた、人たちの前に立たせた。そしてそこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた、つまり安心したわけですよ。ちゃんと祝福の祈りして任命したんですよ、あのそれぞれの。そしてですね、そしてちゃんと役割がはっきりした段階で、こうしてこうして神の言葉はますます広まっていった。これ初代教会もすでに広まってんだけど、よりそれによって強力に、力強くかつ勢いよくますます広まっていった。そしてエルサレムで、このエルサレムって大きいね。エルサレムって神の都なんですけど、エルサレムというのはね、都なんですけれども、でエス様の弟子はみんなガリラヤでしょ。エルサレムってカタクナなんです。都会だから。都会でエリートがいるんです。立法学者、パリサイ人、祭司たち、もういわゆる宗教エリートで、エス様を十字架につけた人たち、群衆もいるけど、もうそのそういう人たちに先導されたら乗ってしまう人たち、栄えてるから目に見えるもので動きやすい人たち、そういう人たちは悪く言ってるんじゃなくて、栄えると人間ってそうなるの。さっき言ったようにね、中国の地下教会の人たちでものすごく命かけて従った人のに、中心部に来ておかしくなった人何人もいるわけですよね。そのエルサレム、つまり都会なんです、中心なんですよ。で宗教、まあ、なんとエリートというか、子たちがいる。でもそのエルサレムで弟子の数が非常に増えていったから、弟子の数って書いてある。弟子ですよ、軍師じゃなくて。本当にエス様を信じて、エス様に命をかけてついていこうとして増えたんだ。ということは、このエルサレムたちが本当に自分の生活よりもイエス様を大事にする、自分のことよりも本当にイエス様に自分の人生を神に預けて生きていく、あのみんなが牧師伝道師になってるんじゃなくてね、本当に神様に人生を預けて、もう神様を大事にして人生を下げて歩んでいく弟子たちが増えていった。数って書いてあるから、ぐっと増えたってことです。すごいことですよ、これありえないです。これだ、それが起こったんですね。なぜ、神の言葉が広まったからです。しかも人たちはその言葉に集中してやったから、その言葉に聖霊の力が増し加わったんで、神の言葉が働くと人って変わるんです。神の言葉に触れると人は変わるんです。神の言葉で癒しが起こり、体も心も、神の言葉で救いが起こり、神の言葉で人は変わるんです。昨日ですね、東京安定教会のですね、リバイバルナイトがあったんですね。でうちに今祈りちゃんがいらっしゃるんですけども、井上ちゃんはですね、長崎にいても東京安定教会が大好きなんです。だからですね、東京安定教会のですね、リバイバルナイトをご覧になっておられました。あ、本当に安定教会が好きなんだなと思ってたら、そこにはですね、木原ヨハネ副牧師が出てまいりまして、証しをしておられたんですね。なんかいろいろ証しをしたんだけど、まあ、ちょっといろんなものを発症しまして、ポイントは今日の説教に関わるところで言いますと、まあ、彼は、これが神の言葉かどうか、聖書は神の言葉かどうか確証を持てないし、これに、なんか祈ってたそうですね。本当にこれが神の言葉だと、ね、確信を持って分かるようにさせてくださいと。その時になんかこう感情的にあーっと高揚してじゃなくて、もう本当に冷静で、全然こう感情は普通なのに、それなのにすごい神様のことだと分かる、こう頷ける、そういう、それこそ本当に奇跡だと思うからってね。いかにも理系的な祈りですよね。自分の感情やそういうものじゃなくて、それはすごく冷静で、そんなね、高揚もしてないんだけど、だけど確かに考えて分かるように、何かこうある霊的な感動というかね、そういうものを体験したいと思ったんですって。まあこれね、典型的理系の祈りですね。そしたらですね、彼が言ってました、 大学入ったらしばらく行っていかなくなって、次頃行こうと思ってまたちょっと1週間行ったら行かなくなって、アルバイトもやるんだけども2、3日やったら行かなくなって、しかもちゃんと店長に言わないで辞めてしまったりと、そういう最悪の状態が続いてたと。でこのままだったらどうなるかわからないときに、先ほど話しました、ね、私の妻がいないときに私にも素晴らしい食事を盛り付け持ってきてくださる、下手なレストランよりはるかにいいですよ。真面目に、これはお世辞じゃなくて、あの、ね、でその方がですね、ヨハネやからパトモスに行きなさいって言ってですね、ね、自分の分もくれて全部お金を出してくれたわけですね。で、そこにも行ってました。で、献金をもらって一緒に行ったわけですね。でそのパトモスに行く飛行機の途中で、イスタンブールかな、12時間と言ってましたね、行くときに、いきなり聖書を読んでたら、涙がポロポロできたんですって。別に全然感動もしてないし、なんか全然感情は高揚してないし、何も変わってないのに涙が出て、なんでこれと思って、と思ったんですって。ちょっとまずいなと思って、これで涙を拭いて、冷静になろうって冷静になって、それちゃんとトイレに行って、ちょっと間を空けて、トイレちょっとゆっくり休んで、戻ってきて、聖書を読むとまた涙がポロポロ出て、そしてこれは祈りの答えだと分かったんですって。そして聖書を読むと、ですね、今までね、神の言葉を語ってくださいって一生懸命祈って御言葉を探して神の言葉を求めるんだけど、開くとこ開くとこどこ読んでも神の言葉が語ってくるんですって。ほいで12時間のフライトのうち2時間以外10時間はずっと聖書に出て、もう涙が止まらなくて、もう本当にこう悔い改めが感謝を与え、そして思ったんですって、ね、なんか別にこの木原家を選んだわけじゃないのに、気づいた木原家で姉も弟も妹もいる家族で、父母はクリスチャン、クリスチャンということは別に悪いことじゃない、いいことだと思う。でもちょっと普通じゃないクリスチャン。ね、でね、その結果ね、なんかちょっと普通の価値観じゃない価値観でされたから、世の中とやろうと思ったらもううまくかみ合えないクリスチャン生き方になってしまって、ね、思ってた。ところがこれは全部神のことが分かってこう触れられてきたときに、なんか本当に神に出会えてよかったと思った、キリストに出会えて。その時になんか今までの人生全部これがあったからこうなったんだって、こうなんかすごくうなずけて、もしもう一度人生を選べるとしたら、自分で選べるとしたら、やっぱりこの父と母とこの環境とこのもとで自分はこれが一番だったって思えたんですって。聞きながら私はですね、そこのところもうちょっと詳しく聞きたいと思ったんですけど、言ってましたね。何かって、これ聖書で神の言葉です。聖霊によって神の言葉が触れられたら人って変わるんです。固くなる心は解けるんです。考えも施策も変わるんです。変わるって聖書によって変えられる、救われるんです、癒されるんです、解放されるんです、人からも自分からも自由になるんです。神の言葉に、聖霊によって触れて変わるんです。神の言葉に力があるんです。神の言葉が人を作り変える。その神の言葉を人たちが心を収めて広げていったので、弟子の数がものすごい出た。弟子ですよ、本物クリスチャンが。しかもその後こう書いてある。そして多くの、さっき多くのって言葉を言われましたけど、多くの祭司たちが次々に信仰になった。多くなんです、ちょっとじゃない、多くです。祭司です、これ祭司、ユダヤ教の祭司です。ユダヤ教の祭司ってね、皆さん立場はある、社会的立場はある、名誉はある、お金はある、ね、宗教エリートなんだ、社会エリートなんだ。でイエス様の十字架ではパリサイ人と律法者と、まあ、ぶつかりはしたけど同じ分類に入る人たち。なんでキリストを信じますか。ところが祭司たちが信じたってことは、しかも信仰って書いてあるから、本当に宗教を捨てて、場合によっては立場を捨てた人もいるかもしれない。ってのは本当にイエス様を信じてたら当時異端なんて言われたから、ね、祭司を追放されたかもしれない。でもそれでももう祭司というと特にしがみつかないで生きた信仰を持ってキリストのもとに来たわけでしょ、教会に。すごいことですよ。本当に祭司たちが自分のそういう今までの生き方を変えて信仰に生きるものに変えられたんですね。これってすごいことなんですよ。長崎で言えばカトリックの司祭たちや多宗教の宗教者たちが、指導者たちが偶像を捨ててね、聖人堂、マリア堂、観音堂、菩薩堂、お守り、神棚、仏壇、そういうのを全部捨てて粉々に砕いて、そして本当に悔い改めて生ける誠の神様に信じるために聖書だけ持って、まあ、うちの教会にやってくる、あれ他でもいいですけど、そうやって生きた信仰を持ってやってくるもん。これはねすごいことですよ。これ本当に主に出会わないとできない。 で神の言葉が広まっていった時にエルサレムたちが救われたのもすごいことだけど、祭司たちが、しかもちょっと、ね、多くって書いてある、たくさんの祭司が次々にって書いてあるから、もう次々にやってきたわけです。一人や二人じゃないと思います。何百人何千人ってバンバンやってきたんですよね。祭司がどれくらいいたか分からないけど、ちょっと調べてないから、ね、次々やってきたわけですね。そういうことが起こったわけですね。まさにリバイバルですね。で神様はこの言葉を何度も何度も7歳教会に語られた。最初は人を通して語り、その後も繰り返し、ということはこの言葉のがこの7歳サム教会を通してこの教会に起こるってことなんです。弟子が増えていきます。神の言葉が広まっていくとき、弟子が増えていきます。神の言葉を広がっていくとき、そして祭司たちが、多宗教の宗教師たちが本当に悔い改めて生きた信仰を持ってドクドクと導いていきます。神の言葉が広まっていくとき。今聖書ってこんなに面白いって書いてますけども、あれね、あの YouTube と Instagram とブログでやってるんですけども、もう4年ぐらいかな続いてるんですよね。YouTube になってからなんでかな、とにかくかなり続いてるんですけど、あれやっぱり神様は続けさせたと思うんですね。今はまあ続いてるだけって感じですけど、これどっかでブレイクします。神の言葉がガーッと広まっていった時に人々は救われ、弟子となり、他の宗教に縛りた人も導かれてくるんですね。で、あの結構ね、親が多宗教だったって人結構いるんですね。最近ではあのダビデ牧師の奥さんのデボラ夫人ね、お母さんは熱心な多宗教の宗教の人でしたから、その人最近救われたでしょ。先ほど司会をされた方もですね、あの司会された方のお母様はですね、言いませんけどもね、すごい大きな建物が笹吹く時途中にあるんですけど、あの宗教のですね、長崎の代表選手ですよ、教師、何百人お前にお金する方、予的な言い方をしたらエリコさんより偉いです ね、何百人の人に、長崎の信徒さん何百人の前でお話をする先生だったんですね。救われましたね。あれ本物の救いでしたね。最初は私はギリで救われたかもだけど、そうじゃなくて本当に救われましたね。何かというとね、でもこれは本当にまだほんの触りです。次々に信仰に入ってたから、ドクドクと道が始めてきます。鍵は神の言葉が広まることなんですよ。どうしたら神の言葉が力強く広まっているか、教会が一人一人が自分の使命と役割に立てばです。問題を通して本来立つべき使命や役割に立てるんです。あなたが立つべきところにしっかりと立ち、心を収めてそこに行くならば、次々に神の使命と働くということですね。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。今日はまあそこまでにしておきます。天のお父様、御言葉をありがとうございます。約束の言葉を今日語りました。あなたがこれからこの御言葉の成就を与えてくださることをありがとうございます。一人一人の人生にもあなたが約束された言葉がこれから成就していくことを覚えます。どうぞあなたが信仰の足を持って踏み出し、驚くべき神の助けと栄光を見ていくことができるように導いていってください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもしましょう。しゃべりました。何をしてほしいのですか。今自分の心の願いを主の前に差し出してください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天様、一人一人の心の叫びに答えて、今癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。首筋に触れてくださり癒されよ。低体温エッサンって命ずる癒されよ。低血圧エッサンって命ずる癒されよ。糖尿病エッサンって命ずる完全に治れ。太りすぎてる人を健康的に痩せさせてください。うつの霊をその人の力イエスキリストって命ずる出ていけ。恐れを全く愛を恐ろしめ出す神の愛アガペで満たしてください。アガペで満たしてください。恐れをその人の力さっ ある方は医者に行きなさい。そこできちっと治療を受けなさい。私は医学を用います。ある方は私にもっとより頼みなさい。あなたは私により頼みなさい。医者ではなく私により頼みなさい。私はあなたを癒す。ある方は ちゃんと医者に行きなさい。それはそのことによってあなたがこの正しい治療を受けることによって神があなたの心を溶かそうとしています。イエス様は一人一人に主が触れて癒してください、解放してください。もっと大胆に私に求めなさい、私に求めなさい、本気で求めなさい。求めていますが、そこそこに適当に求めています。心を収めて本気で求めなさい。その時に私はあなたに語り、あなたに示そう。その言葉に従っていく時、あなたは私の備えと奇跡を見て驚くだろうと知られます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。